心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ12月に入りました。あっという間に年の瀬です。皆さん実感ありますか？なんか今年はいつも以上に1年が早く感じるんですけれども、これ毎年言ってるかもしれません。年々一日一日を大切に生きないとなぁと、そんな思いが強くなっています。今日も皆様どうぞ良い一日を。さあこの番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなゲストトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんにお越しいただいています。かよさん、こんにちは。
こんにちは。皆さんすいません、私ちょっと声潰してこんな声になっちゃいまして。
かわいそう。辛いですね。
はい、すいません。
いやいやいや、そういった方が時節柄多い気がしますけれど、ね、どうぞご自愛くださいませ、はい、そんな中恐縮ですが、ご機嫌いかがですか？
はい、はい、声はこんななんですが、うん、12月に入って、はい、鎌倉建長寺や長谷寺ではライトアップ始まってますね。
はい、始まりました。
本当に美しいので、うん、皆さんぜひ12月の上旬までやってます、
はい、
ワクワクします。声関係なくキラキラできますので、ぜひ行ってください。今日は私このお話で一旦もう、はい、スタジオでお話するのやめたいと思います。
お休みということでね、
はい、よろしくお願いします。
何かあれば筆談で、
はい、そうします。
ぜひご質問いただければと思います。ありがとうございます。さあ、まずはこのように感情を言葉にしてみるということが自分の心を理解するために大切な要素であること、これまで学んできています。前回は骨董カタツムリ鎌倉山店主でいらっしゃいますイネステーラーイアンさんをお迎えしまして、一期一会をめでるという骨董の世界テーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。今回は岡田ビジネスディベロップメンツより岡田和則さんをお迎えしています。岡田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いい声でございます。
そうなんですかね。
ヘッドホンから聞こえる岡田さんの声しびれますね。
生で見るとがっかりされるんですけど声だけだったら。
そんなことございません
、はい、
いい声されてますって。ご紹介した通りですね、なんとラジオのお仕事も今されているということで、
はい
はい、このあたりを詳しくまた後ほど伺えればと思います、はい、まずは早速ですけれども、プロフィール簡単にご紹介させていただきます、はい、岡田和則さん、栃木県宇都宮市出身、名古屋大学大学院工学研究科修了、専攻は航空宇宙工学プロセス設計制御工学だそうです、そしてその後三菱商事株式会社に入社後、2002年には岡田ビジネスディベロップメンツを設立、経営コンサルティング業を主軸にご自身も多数の会社を経営するなど多岐にわたりご活躍されています。完全理数系かとはじめプロフィールいただいて思ったんですが、これまでになんと役者などもやれてらっしゃると。
そうですね、
いうことで
もうかじりなんですけど大学時代に少し舞台役者を、
はい、一体どんなお人柄なのかまだ謎多きいというところがありますので、今日はどうぞ深掘りさせてください。岡田さんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どういうことですか、この振り幅。
そうですね、はい、すごいですね、
はい、初めは宇宙からですか、
はい、
宇宙飛行士を目指していたと。
そうなんですね、宇宙飛行士も最近漫画にも 宇宙兄弟とかね、はい、なってると思うんですけど、
はい、
まさにあれがまだ漫画になる前の時に、はい、まさにあそこに描かれていたような試験を実際に受けまして、
いやそれ本当、はい、深掘りしたいんですけど、それだけで時間終わっちゃいそうなし ね、
いろいろ思うこともあるんで、
実際にあのなんかこう密閉されたというか、
そうですね、あのいわゆるあのシェルターでのやつも経験しましたね、はい、10日間私は入ったんですけども、は
い、本当にやるんですね、
やりますやります、はい、
あれやっぱりこう知識があるだけじゃダメっていう、
うん、そうですね、やっぱりあの当然あの精神的にもかなり追い込まれる中でもこう周りが結構助け合うみたいなことっていうのもあったりするんで、
はい、
まあ、今でもあの最後のメンバーとはたまに会ったりはするんですけど、は
い、そうですか、はい、もう同志って感じなんですね、
もうそれぞれいろんな分野で、うん、あの活躍されてる人が多いんで、
へえ、はい、すごいな、初めて会いましたよあのテストをちゃんと受けた
でも実際やるもんではないですけどね、やっぱりこう人間性が露骨に露呈するんで、
そういうもんなんですね、はい、そこで得た自分の本質みたいなものってあります？
びっくりされるんですけど、私今まで怒ったって経験がなくて、
わお、
そうなんですよね、感情の起伏っていうのはなくて、一方でいや、まあ、自分で抱えてしまうっていうか、
なるほどね、
うん、なんかまあ、アブソーバーとよく言われてました、
ね、なるほど
吸収する人みたいな、
はい、いやただ一方でですね、はい、役者もやられたことがあるということで、はい、この役者っていうのは、はい、むしろその感情みたいなものとか、はい、人の表情みたいなものを、まあ、全身で表さなければいけない存在ですよね、はいはいはい、これはなぜ挑戦されたんですか？
もともとまあ、これも自分で言うのも変なんですけど、周りからやっぱ声がいいって言われて、
声がいいんですわ、
いえいえ、それでやってみないかって言われて、で、まあ、あのじゃあやろうかなと思って、うんうん、最初はあのいわゆるナレーションっていうんですかね、はいはい、あのこう舞台 その間々を仕切るみたいなことをやっていて、あ、まあ、でもせっかくだから舞台で立てばみたいに言われて、まあ、学生レベルですけど、はい、それをずっと大学の時にやってた、別人格を立てて、仕事でもそうなんですけど、はい、一旦自分をリセットして、うん、舞台に立った時に感情表現っていう時には当然怒るとか叱るとか怒鳴るっていうのも全然できちゃうんですよ、ただ自分ではないんで、
うわー面白い感覚ですね、うん、ちょっと私自身はやったことないですけれども、別人格になりきることで、うん、なんかこう感情をあらわにできるようになるんですね。
仕事の時もやっぱり舞台だと思ってるんで、うん、そこに立つ時とはやっぱりそれを分けないと、
はい、
まあ、この番組のテーマだと思うんですけど、それ心とかね、そういう、はい、まあ、感情の部分のコントロールが難しい仕事なんで、
うん、今あの経営コンサルティングを主軸にね、はいはい、さまざまな多数の企業を経営されている、はい、ご自身も経営されていると、はい、まあ、この経営ってね、まあ、一見ちょっと数字の世界のようにも思いますけれども、うん、はい、この経営というものに関しても、まあ、人との関係性、心の在り方、うん、これ結構左右しますか、はい、どうですか？
あ、すごい多いと思いますよね、うん、やっぱりあの人っていうかやっぱ、まあ、組織なので、はい、あの当然ね、あのその人だけが良ければいいっていうものでもないですし、かといって会社ですから、
はい、
仲良し小良しでみんな楽しいねでも困ってしまうんで、やっぱり、まあ、当たり前のことですけど、その両方のバランス、
はい、
まあ、事業計画とか経営みたいなものと人とか組織とかチームみたいのをこうくっつけていかないといけないんで、なんかそこに対してやっぱりこうどういうことを人々が考えてるのかとかっていうのはすごい重要になってて、私あの一つやってた会社が会社名が変わっててズーラボっていうんですけど、実は歯を作る方で、あの技工士さんっていうのがいるんですけど、職を持ってるんでこうプロなんですよね、みんなね、
職人です
よね、技工士さん。だから結果的に辞めて自分で独立する人が多いんで、組織化がすごい難しいんですよ。
なるほど。
で一方でやっぱり職人なんで、若い子たちは入ってくるとまず、まあ、下働きっていうんですか、こう模型を、歯型を整理しろとか並べとけとか、はい、そういうことをやらされるんですけど、やっぱり医療従事者だし、国家資格を持ってる方々なんで、うん、やっぱりこう QOL っていうか、
はい、
そういう助けるっていうか、そういうことを目指しましょうっていうことで会社の方針をちょっと変えたんですよ。でその時に実は会社名をズーラボって変えて、はい、動物園なんですけど、 だから動物園ってみんな一度や二度行ったことあると思います、
はい、
でそうすると小動物コーナーみたいのを見て触れ合うのが好きな人もいたり、
うんうんうん、
ゴリラみたいな猛獣を見ておおとか思う人もいるし、うんうん
はい、
なんか何考えてるか分かんないパンダ見て動いてんのかみたいに思う時とかもあると思うんですけど、
はい、
まあ、結果楽しかったねって帰るじゃないですか、
うん、
私はそういう会社にしようかなっていうふうに思って、個性は大切にするんだけどお互い尊重しようねっていうことで、やっぱりコリスちゃんみたいの見てこう黙々と作業するのは得意だけどやっぱ話すのが苦手な子がいたりとか、一方で親方みたいなゴリラみたいのもいておーみたいな人がいるんだけど、ちょっとやっぱり小さいことが苦手だったり、こうお客様であるドクターとちょっと言い争いになっちゃったりする人もいたりするんで、まあそういうお互いがお互いを尊重して助け合うなんかこう組織にしましょうって言って、で私その時飼育員っていう名刺持ってたんですけどちょっと園長って最初やってたんですけど生意気っぽいんでやっぱ飼育員でいいかなと思って、
お世話係
と、すいません飼育員の岡田ですとか言って
よく言って
て、
いいですね、
そうすると意外と数字も重要なんですけど、
はいはい、
まあ、例えば従業員から言うと給料なんか大きいと思うんですが、うん、そんなに給料が上がらなくても、うん、離職率も落ちてきて、やっぱりこう働きやすくなってきて、みんなが楽しくなってきて、はい、お互い守るようになってきたりするん で個性を生かしていくん ですか、ね、数字も重要なんですけど、その人たちが何考えてるかを伸ばすとかっていうのもやっぱりすごい大切かなと思ってて、だからどちらかというと私はそれ経営の時にあんまり感情がないっていうのは、それを多分先ほど言ったようにこう受けるタイプなんで、
はいはいはい、
どちらかというとリーダーシップというより一歩引いて全体を見ていって心地よくさせるっていう か、
うん、
だからちょうど飼育員みたいなもんでだから下働き系なんですよね、はい、
なるほどね、
うん、あんまりだから前面に出て話すようなタイプじゃ本来はないんですけどね、はい、
うん、ある意味会社も生きる一つの環境であって、うん、その環境が目指す先、はい、ビジョンみたいなものの描き方が変わると、そこに生きる人たちって全然生かされ方が違うんですね、
う
ん、
そうだと思いますね、まあ、これもある組織学校もそうだし、
はい、
もっと大げさに言っちゃったらこう日本のね、やっぱり日本国がどうなるのかとかもそうだと思うんですが、
はい、
その辺が明確になると結構人って結構あなるほどなってなって、あんまりなんていうの私利私欲っていうか、
はい、
数字とかいわゆる定量的なものよりも、うん、まあ、定性的っていうんですかね、こう感情とか、うん、居心地が良くなってくるんで、けどそういうところがすごい重要なのかなとは思いますけどね、はい、
岡田さんご自身あまり感情が見えないタイプだとご自覚されてるっていう、はい、話ですけれども、はい、まあ、今経営コンサルティングも主軸にされてますし、はい、いろんな業界、うん、異なる環境に身を置くことが多いと思うんですが、はいはい、結構それひょいとできる感じのイメージであられるんですけど、うん、その時の心持ちってドキドキなんですか、うん、ワクワクなんですか、不安なんですか。
これはですね、はい、正直に答えるとまたガラッと性格が変わったように見えるかもしれないんですけど、私は結構これ表現的にいいのかな、いわゆる 強いタイプなんで、そこは
何、
まあ、英語で言うと S なんですけど、私は見える壁が見やすい壁ほど壊しがいがあると思ってるんで
S ですね
そうなんです。でも見えるっていうことはそれ壊せばちょっとでも穴が開けば、
はい、
向こうの世界に人いないじゃないですか。だからみんなが行く方に行っても90人抜けちゃったらまた90人と戦わないといけないんで、
はい、
私はそういうのはなんかイカゲームとかから勉強してるんですけどイカゲームもそうだと思うんですけど、みんなが抜けた方に行ったらまた戦うんで、はい、違う方に行った方が敵少ないじゃないですか、
はいはい、
その辺はワクワクっていうか淡々と倒しに行くっていう。
わーすごい。
そうですね、
やっぱお話聞いてると、はい、没入型っていうよりかはやっぱりちょっと俯瞰的ですね、は
い、あ、そう、もう完全に俯瞰系ですね、いわゆる、はい、鳥の目っていうか、
鳥の目、
全体を見て、
うんうんうん、
まあ一見何も考えてなさそうなんですけど、結構その辺は考えて全体を見てから考えていくっていう感じですね、はい、
どんなことでも学びの一部にしてしまう力が
あり
そうな気がしますけれども、
い
えいえ、はい、まあ、だいぶお時間も近づいてまいりましたので、イケテルさんからですね、ぜひ岡田さんから次世代の若い方々に、今大学でも教えてらっしゃいますけれども、はい、まあ、届けたいメッセージがもしあれば教えてほしいと、
はい、まあ、2つぐらいあるかなと思ってて、まあ、1つは私 ある程度の期間ですかね、ある程度のタームで見た時に物事ってプラマイゼロで見るようにしてるんですよ、まあ、例えばいいこともあれば悪いこともあるし、はい、うまくいくこともあればうまくいかないこともある。それがまあ1日とか1週間で見ちゃうといわゆるどっちかに偏りますけど、3年5年ぐらいのスパンで見ればいい時もあれば悪い時もあるんで、悪い時に、まあ、私は逆を考えるようにした方が若い子はいいかなと思ってて、悪いことが起こった時は、まあ、それをポジティブに考えたり、ちょっと調子いい時は一歩止まってこう振り返るみたいなことを思っていったりすると、まあ、いいのかなと思ってて、で一方でやっぱり私は社会人としての理不尽さっていうのはなるべく経験した方がいいかなと思ってて、最近意外なのが研修でそういうものを教えてくれっていう会社が増えてきて、私新人教育ってやらないんですよ、はい、大体マネジメントアッパーをやるんですけど、はいはい、岡田君さ新人教育できるちょっと話してくれないって言われて、うん、何をですかって言ったら理不尽さを教えてあげてくれって言って
なんというオーダー
これは社会情勢の問題があってやっぱり人事部としては言えないんですよ、それが。
なるほど。
いわゆるハラスメントになってしまって、はいはい、で一方で配属先の部長さんとかは1ヶ月何を教えてたんだみたいになるわけですよね、うん、こんなんじゃ使えないみたいな、うんうん、やっぱり思い通りいかないことっていうのと仲良くするっていうのはすごい大切なんじゃないかなと。当然辛いと思うんですけどね、はい、でも辛い時にはよしよしって言ってくれる人出てくるんであんまりそこで真に受けない方がいいかなっていう、はい、あんまりアドバイスにならないかもしれないですけど、
心に響いた方いるんじゃないですかね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、一方で今ラジオの、
はい
はい、発信者としても活動されていると伺っています、はい、
そうなんですね、
はい、FM 軽井沢、何曜日、
月曜のですね遅い時間なんですけど、はい、夜11時ですね、もうまさにミッドナイトなんですけど
もうベッドの中で岡田さんの声聞きたいですね。
なんか ね寝ちゃう人とかいるみたいで
寝落ちしたい、
結構いるんですよね
いい声されてる。
そういう番組じゃないんですけど、
いやいやそういう番組じゃないですか
寝落ちにちょうどいいとか言われ
て。内容はどういったものなんですか、簡単に言うと。
まあ、基本的には、うん、ゲストの方に生放送なんですけど来ていただいたり、まあ、あとリモートで出ていただいたりして、まあ、ゲストも本当に多岐にわたっていまして、まあ、私と同業のような方もいれば、はい、私お料理が好きなんですけど、こう料理を作る方、シェフさんとかソムリエさんとかがいたりとか、うん、あとは、まあ、なんかこの間受けが良かったのは私の高校の同級生とか
うーん
地元ネタみたいなのずっと話してるとか、意外とバラエティ豊かなゲストが来て、まあ、大体 2,30 分ぐらいこういうお話をさせていただいて、
はい、
あとやはり私がもともと AI をやってたんで、はい、AI を使って、まあ、音楽を作ったりとか、
すごい、
そういうものをちょっと紹介したりとかする番組で、まあ、ゆるーく、
いやぜひ皆さんにも聞いていただきたいです ね毎週月曜日、はい、夜11時から1時間番組、はい、岡田さんやってらっしゃいますので、はい、ムーンリットウェイブスですかね。
そうですね、ちょうど軽井沢ってムーンリットって月明かりって意味なんですけど、うん、こう本当に周りに何もないんで、はい、本当綺麗、特に今冬だとすごい綺麗なんですけど、
うん、
あと一方でやっぱりウェーブスって、まあ、ラジオなんで、まあ、電波に絡めてどちらかというと静寂の静かなことと、まあ、少し動きっていうかどうっていうか、まあ、静と動っていうんですかね、静かなとこと動きがあるところ両方の番組っていうのでちょっとそういう名前にしたんですけど、はい、
やっぱなんか五感のうち5分の4を閉じて耳だけで声を聞き取るってなんか研ぎ澄まされる感覚ありますもんね、
う
ん、
私のすごいよく行くお店が大阪にあるんですけど、はい、なぜかなんか50代の男性とかにすごい人気で
なんででしょうか。
彼はまあ、料理人さんなんですけど、はい、やっぱバタバタしてるじゃないですか、で終わって、
はい、
ソファー席に座って、うん、バーボン片手にラジオを聞くのが至福だとか言ってもらって、
落ち着くんだわ岡田さんの声多分ね。
男女論で申し訳ないですけどね、 女子の方がありがたいんですけどね50の
いいじゃないですかしみるんですよ。
そうしみるらしいです。
しみる声してるんですよ、うん、
たまらんって言ってなんか
嬉しいですね。
なんかやっぱバタバタしてるお店さんなんで、はい、やっぱちょっとそれで静かになった時に聞くのがちょうどいいって言って、
でもやっぱりそういうお声いただくと、はい、自分の声が誰かの役に立ってるとか癒しになってるんだって嬉しいことですね。ですね、
だからなんかやっぱりメッセージ読んでもらえると嬉しいみたいな、はいはい、こう素朴なことってやっぱ YouTube とかではできないんで、だから私は結構生にこだわってるっていうのはそこだったんですよね、うん、
コミュニケーションツールだってことですよね、
うん、そうなんですね。
いやちょっともう話が尽きることないので、はい、一旦ここでミニコーナー行かせてもらっていいでしょうか、はい、はい、この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのはとこちゃんが EQマスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋を一旦お送りします。
How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトこと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトこちゃんおはよう。今日はどんな相談かな？
あのねハトバー、今日は私のことなんだけど、来週大勢の前でプレゼンをすることになったの。それが決まってから考えるだけでドキドキが止まらなくって頭真っ白になっちゃいそうで不安なんだよ。
それはよかったってびっくりしたか？
え？よかったの？こんなに不安なのに？
そのドキドキはチャレンジしている証拠。感情がこんな風に動いているというのはそれだけ本気で向き合ってるということじゃ。
でもね、できれば緊張はなくしたい。どうしてもプレッシャーって苦しいものに感じてしまうの。
わかるよ。不安や緊張もすごく大事な感情なんじゃ。それは自分にとって大切な場面だよって教えてくれるサイン。まるで心のセンサーのようなもんだね。
確かにどうでもいいことだったらこんなにドキドキしないよね。
そう。だからドキドキイコール悪いことと思わずに、あ、今私本気で頑張ろうとしてるんだなって受け止めてみる。それだけで感情は力に変わる。
あー、そう考えるとドキドキって実は私の応援団みたいだね。
うまい。そして緊張してるなと自分で気づけたら、それだけで感情に振り回されにくくなる。 EQ は感情に気づいてそれをどう扱うかを選べる力、つまり自分の内なるコーチを育てることなんじゃ。
私今までずっと緊張しない自分にならなきゃって思ってたけど、緊張とうまく付き合う自分を目指せばいいんだね。まずは深呼吸して、ドキドキしてるねって自分に声かけてみようかな。
そう、その勢いじゃ。感情は無理に消そうとせんでいい。上手に付き合ってこそ人生の大きな味方になる。ハトコちゃんもきっと素敵なプレゼンができるはずだよ。
ありがとうハトバー。皆さんも新しいことに挑戦する時のドキドキを自分の本気を教えてくれるサインとして受け止めてみてくださいね。感情に気づくことが未来への一歩になるかもしれませんよ。
心の声に耳を傾けて。
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングのお時間となります。岡田さん、今日いかがでしたでしょうか？
いや、すごい楽しかったです。いつもは逆の立場でやってますんで、ね、
そうですよね、
はい、
なかなかここまで突っ込んで聞かれることも今までなかったかもしれませんが
いやいや、すごい楽しかったです。あっという間でした、ね、
いや本当ですね、はい、いい声聞かせていただきました。いやいやいや、ありがとうございます。
朝には向いてないかもしれないですけど、
いやいや、いい朝でした。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ最後になります、心豊かに生きていくための今日のキーワード、かゆさんから一言いただいていますので発表します。今日はかゆさんね、お喉がちょっと今不調ということで、今日は思いのままにというキーワードをいただいています。岡田さんどうですか？思いのままに。
そうですね、やっぱりいろんなことがあっていろいろ感じるときにはそれを素直に受けていくっていうのも必要だし、やっぱ思いのままっていうと自分が自由っていうで取り違える人いるんですけど、やっぱりそれはそうできてるっていうのはやっぱ周りがいるからこそ思いのままできることなんで、その分ねやっぱり感謝を持って、うん、まあいろいろできてるんだなって思ってほしいと思いますので、
うん、はい、はい、ありがとうございました。素敵なキーワードでした。さあこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかゆさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください。当選者の発表は発送をもって返させていただいております。 そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあエンディングの時間になりました。岡田さん、最後になりますが、リスナーの皆さんに、ね、ぜひ一言メッセージをお願いいたします。
そうですね、ちょっと最後は宣伝になってしまいますけど、ぜひね FM 軽井沢もね聞いていただければと思います。また今日のねお話で少し参考になったらね、ぜひ感想なんかも送っていただくと嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。 FM 軽井沢 77.5
そうですね、
はい、ぜひ聞いてください。毎週月曜夜11時からです。岡田さんに会いに行ってください。
はい、
ありがとうございました。今月のゲストは岡田和則さんでした。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
コメンテーターイケてるかやさんもありがとうございました。はい、お辞儀いただいてます。ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。心の冒険が